Nikuru pare yang ita kang awa ohum sa kura tira arang ki kamui ma ushiri ka ayai koshi ne.
ジャンとあっておはようございます。2008年4月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピタウシ第84回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテーとは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。桜前線が北上しております。開花予想は函館で4月28日、札幌は29日、新日高町は5月3日から9日というふうに予想されております。本日の二舞台の様子ですけれども、朝起きました時に霜柱が立っておりました。今日の二舞台の天気ですけれども、ちょっと曇りの天気です。アイヌ語では4月をシキウタチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は4つのニュースをお送りします。1つ目、武蔵野美術大学生活文化研究会の OG から手紙が茅野玲子さんへ届いた。4月8日、茅野玲子さんに嬉しいお便りが寄せられました。写真で綴る茅野茂の生涯に1枚のハガキが多くの写真とともに載っています。玲子さんに手紙をくれたのは静香ちゃんのお母さんで石井律子さんです。石井さんは30年前に茅野茂さんが出版したアイヌの民具の挿絵をお手伝いしてくださった当時武蔵野美術大学の学生さんでした。写真集に掲載されたハガキは平成10年8月に茅野家を訪ねた、その家族のお嬢さん、当時4年生だった静香ちゃんが茅野さんの似顔絵にお礼の言葉を寄せたものです。その手紙には次のような文章が綴られていました。茅野さん、お元気ですか？私は元気です。この間はどうもありがとうございました。葉っぱで遊んだり、釣り堀をしたり、とっても楽しかったです。また、二舞谷へ行きたいです。8月18日、三女静香。三女の静香ちゃんがこの春大学生になり、家族一同元気に過ごし、今回の出版を大変喜んでいる、と結ばれていました。2つ目の記事です。熊に注意、州法ビラトリ、4月11日発行より。熊に注意してください。ヒグマによる人身事故を防止するため、野山に入る際は、特に次のことに注意しましょう。鈴を携帯するなど、人の存在を早めに知らせる工夫をしましょう。野山では単独行動は控えましょう。ヒグマを引き寄せる場合があるので、残飯や空き缶などのゴミは必ず持ち帰りましょう。役場等にて、ヒグマの出没情報を確認しましょう。問い合わせ先、役場産業課林務係014572局の2223です。3つ目の記事は、ロシア発アイヌ民族団体。2008年4月2日付、北海道新聞より。ロシアカムチャツカ地方でアイヌ民族を名乗る住民12人が民間団体アイヌを設立。ロシア政府に対し、先住民族としての認定を求める訴えを1日までに起こした。12人は、旧ソ連時代、サハリンなどからカムチャツカへ強制移住させられたと主張。北海道内のアイヌ民族関係者との交流も望んでいる。アイヌ民族の団体設立は、ロシア初とみられる。代表は、ペトロ・パブロフスク・カムチャツキー市の建設会社社長、アレクセイ・ナカムラさん、42歳。 これまで迫害を恐れてアイヌ民族を名乗ることはなかったが、伝統の消滅を恐れ同じ境遇の仲間と団体を設立したという。戦前サハリンなどに居住していたアイヌ民族は終戦当時旧ソ連によって日本人として扱われ、大半が北海道などに渡ったとされる。このため旧ソ連ロシア政府はこれまで先住少数民族としてのアイヌ民族の存在を公式には認めていなかった。中村代表は日本名オシロー、父の名は慶三、終戦まで日本領だったサハリン南部のトマリやコルサコフに住んでいたが、1968年カムチャツカ地方北部の集落に強制的に移された。日本の姓を名乗り続けたのが原因ではないかという。会員には千島列島出身で戦争中に旧ソ連軍の捕虜になりカムチャツカに送られた鈴木姓の人もいる。先住民族としての認定を目指すが、両親の出生証明書などの証拠がなく申請は難航している。活動を支援するカムチャツカ地方議会のタチアーナ・ロマーノワ先住少数民族担当委員長はサハリン州議会にも協力を求めたと話す。中村代表は漁労を中心としたアイヌ民族の居住地コタンの再生を目指し、北海道のアイヌ文化にも学びたいと話す。札幌大文化学部の川上准教授、北方千島市はアイヌ民族がカムチャツカに強制移住させられたという話は初めて聞いた。旧ソ連時代の情報は少なく証明は難しいが、日本名を名乗っている点など信頼性はあると思うと話している。最後の4つ目の記事です。一足お先にサミットビラトリ札幌で7月1日から4日、2008年3月31日付北海道新聞より。ビラトリ町二部谷に住む茅野史郎二部谷アイヌ資料館長をはじめアイヌ民族ら約20人で作る実行委員会が主催する。カナダのインディアン、ニュージーランドのマオリ人など約10カ国から先住民族約20人を招待。サミットでテーマとなる地球温暖化、人権、教育などの課題について語り合う。7月1日2日の両日はビラトリ中央公民館、二部谷アイヌ資料館などで基調講演、ワークショップを行った後、3日に札幌市南区の札幌ピリカコタンへ移動。4日は白石区の札幌コンベンションセンターで全体会議などを開く。茅野さんらと共同代表を務める島崎直美札幌ウポポ保存会事務局長は、アイヌ民族が多く住む自然豊かなビラトリを皮切りに、環境を大切にするアイヌ民族の精神や文化を世界に伝えたいと話している。以上のニュースで、シロさん、何かございますか。
はい、4番目のニュース、先住民族サミット、アイヌモシン2008というやつがですね、7月1日から4日まで行われます。それで、このビラトリ町本町と二部谷を会場にですね、行われる予定になっております。これはあくまでも言論の自由が保障されている日本国内において、世界各国の先住民とともに、アイヌ民族の主張を G8 に来る本当のサミットの方ですね、7月8日、9日、その首脳に文書を渡すというようなものです。ですから暴力的なものとかそういうのは全く考えていませんので、
はい、
平和的な方法で言論の自由を保障された方法でやろうということを考えているものです。まあ、私もちょっと関わっているものですから説明みたいになりましたが、このサミットにちょっと期待をしております。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはですね、好きな動物についてということで、お話をします。司会進行は私、茅野史郎が行います。それでは、順番に自己紹介をお願いいたします。
藤井めぐみです。よろしくお願いします。
川上雅史です。よろしくお願いします。
関もそこです。よろしくお願いします。
はい、まあ、先ほどテーマ申し上げましたが、まあ、好きな動物についてということで、まあ、順番というかどういう順番でもいいんですが、まずめぐみさんからいきましょうか。
私はやっぱり猫が大好きですね。
なるほどね。
はい、家でも3匹飼ってるんですよ。
お
でも最近はばあちゃん家に引っ越ししてしまってなかなか家に帰ってこなくて寂しいです。
よその家の方が気に入っちゃったのかな。
そうですね。
あ、どうしちゃったの。
なるほど。
3匹はちょっと大変よね。
そうですね。
どうして猫好きなの。
そうですね、やっぱりじゃれて遊んでくれるっていうか、
あ
それがもう可愛くて。
本当に仕草がやばいね。
そうですよね。
でも猫っていうのは割と独立精神があるしね、だからあまり人間にこう、なんて言うんだろう、ベタベタしてこないような気がするんだけど、どうなんだろう、実際飼ってると。
いやー、そんなことないです
よ、
猫。結
構きますね、
が。
もう僕もめぐちゃんと一緒で、猫がすごい好きなんですけど、ね、まあ、僕は2匹しか飼ってないんですけど。
2匹も飼ってない。
すごいですよ、もう帰ってきたらすぐもう走ってきて、もう、なんていうんですか、もう、じゃれて、もうちょっと慣れてっていう感じで。
もう、足に絡んできますよね。
そうなんですよね。
かわいいかが
る。甘えてるんだ、あれ。でもよくこう背中をさ、足にこう、こすりつけて、マーキングみたいなことするじゃね。あれは、じゃれてるの、あれ。
あれじゃれてるのかな。甘えてるのかな。
甘え子。私は猫も好き、はい、好きになったのね。小さい時はもう怖い動物だったの、恐ろしくてね、大嫌いな動物だったのに、この頃飼うようになって、我が家は夫婦2人なんですけども、家の中で猫がやっぱり干渉剤といいますかね、ギスギスした夫婦関係をちょっと埋めてくれる大事な役割ですね。
あの猫の名前なんて言いました。
ペルです。
あ、ペル。あれだって曰く付きの猫でしたよね。
そうです。
ね、そう、捨てられそうなってやつを、青森の
平崎からね、もらわれてきたという。
それを本当は関さんが他の人に紹介するはずだったのに、その猫を見た途端好きになって自分で飼うという。それは使うしで放送したんで、聞いてる方はね、知ってると思うんですけど。
もともと好きな動物はね、私豚とかね、鶏とかね、まあ動物っていうね、鶏は鳥類だけど、そのやっぱり食料になる動物なんだけれどもね、小さい頃子豚をもらって、で牛乳をね、哺乳瓶のようなのに入れて子豚に与えてね、兄と2頭、私が1頭、兄が1頭で育てたことがあるの。
今でしたらね、もう豚を飼ってペットにしてる人もいますけど、昔はそれペットじゃないよね、家畜だよね。
家畜なんだけど、その子豚をもらって、そのお母さん代わりに牛乳を与えたのはね、なんかこうすごい思い出深い体験ですよ。
なるほど。じゃあもう母親と間違えられたんじゃないですか。もう後ついてくる。
豚が。かわいい。
それやばい
です
ね。
でもまあ大きくなっては、父がその売り払って、兄のスキー台に化けましたけどね。
まあそういう時代もやっぱりあったんですよね。はい。まあ私はですね、プレーリードッグっていうやつ。これはカナダに行った時にですね、初めて見たんですよ。で、あれこう、なんていうんだろう、お客さんが来るとね、あ、それ動物園で見たんですけども、草っぱらのところこう穴があって、ヒュッと顔出して、ずっとじっとしてるんだよね。してカメラ向けるとね、動かないの。本当に。これは訓練されてるのか、習性なのかわかんないけど、いや、あれはすごいなと思ってね。あれはどこだったかな。 オリンピック行われた街、
あ、カルガリー、
そうカルガリーだ、うん、カルガリーの動物園でしたよ、うんうん、驚いた、うん、その時初めて見て、今はもうテレビでね、はい、よく出てきますよね、
ありますね、
コマーシャルでね、うん、だから私はあのコマーシャルに出る前に初めて見て、うん、見たの、結構かわいいなって実際触ったことないけど、うん、仕草がね、うん、なんかサービス精神が旺盛だと思わね、
う
ん、
そうですね
動物園に飼われてる、まあ、動物だけどね、
マトシ君のところは、ね、前おじいちゃんいた頃馬の世話とかもしてたけど、あ、まあ、ペットではない
けど、ペットではないですけど、うん、やっぱり毎日ご飯あげてるとすごい愛情湧きますよね今でももう本州の方の競馬場で頑張ってます。
ああそう、
そうですね、
うんうん、あの馬っていうのはちっちゃい頃に世話をしてくれた人はずっと覚えてるんだろうか。
わ、よくあのあります、あの父から聞いた話なんですけど、うん、もう本当にもう出産とかから全部やってそれで大人まで育てたっていうあの、まあ、同業者、父の元同業者だった人がいたんですけど、うん、その遠く離れた競馬場に元気かなって言って見に行ったら、その、まあ、馬をこうやって歩かせるんですね、場内最初、うんうん、でその時にその、まあ、元々飼ってくれて自分をこうやって売った育て その牧場主さんを見て、うん、ずっと立ち止まって、それでほろっとちょっと涙というのを出したらしいんですよ。だから父さんがその話を、まあ、じいちゃんから聞いたって言ったんですけど、それ聞いて、ああやっぱり馬もそうやって育ってくれた俺の顔を覚えてたんだなっていうふうに、それでじいちゃんがそういう話してくれて、で父さんはもう、ああこれは馬は絶対頭いいから育ってくれた人の顔絶対覚えてるもんなんだなっていうふうに言ってましたね。
いや私はねテレビで見たやつですけども、うん、静内農業高校の生徒が馬を育てて、うんうん、でそれで競りにかけて売るっちゃうんですよ、うんうん、そしてもうちっちゃい頃からあの乳を与えてね、うん、育ててるんだけど、うん、その競りにかけて売った時、うん、母馬から別れた時と同じようなあの稲泣きっていうの、うんうんうん、悲しそうな泣き方したんですよ、うんうん、あれはきっと親と同じなのかなっていう、うん、テレビでわけね、きっと同じだね、それね。
なんか近いものがあるもんね。
ちゃんと覚えてるらしいよね。うんうん、はい。それでは、まあ、皆さんに一つずつ、今好きな動物だったんですけども、嫌いな動物を、あの、言っていただけますか。はい、本当、これだけは苦手だって。一つ。昆虫でもいいですよ。両生類、爬虫類でも
いいですよ。私は嫌いってわけではないんですけど、苦手なのが犬。
ああ、犬。はい。
はい。そうですね。毒を持ってる生き物と、あと、うん、僕より体の大きい動物は嫌いですね。
なるほど。
私は蛇がダメです。
あ、蛇。まあ、私も蛇とね。うん、あとは、なんだろうな。まあ、蛇だね。毒持ってる人はね。ということで、まあ、好きな動物と嫌いな動物ということで、今日は、好きな動物についてというテーマで、ワイワイガヤガヤをお送りしました。ありがとうございました。
本日はインタビューコーナーに変えまして、当 FM ピパウ氏の編集局長茅野史郎が2月25日から3月8日までコロンビアとボリビアにありますコミュニティラジオを、訪ねてきましたので、その話を、私と一緒にお伝えしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
まずですね、あの2月に南米行ったそうですが、どういう日程で、 まあ、今コロンビアとボリビアとお伝えしましたけれども、訪ねた場所、
はい、ですね、まず、コロンビアではですね、
はい、
ボゴタという標高2500メートルぐらい高地にあるところなんですね。でボリビアではラパスというところ、ここはなんと3500メートルですから、大体ですね、北海道の、まあ、3500メーターのところでしたらフィーさんよりちょっと低いですね、
はい、
2500メーターのところであれば旭岳が2290ですから、
うん、
北海道の一番高い山よりも上というこの2カ所に行ってきました、う
ん、歩いて行ったわけではないですね。
まあそうですね、もちろん飛行機ですけどねで飛行機はですね、日本から行くと必ずアメリカに一度入らなきゃいけないですね。で私の場合はマイアミに入って、うん、マイアミからダラスというところへ行って、
はい、
でそのダラスからボゴタに飛んで行ったという、
はい、
そういう飛行機
日程だったんですね、はい、
まあ、飛行機で大体15時間ぐらいですかね、かかりましたね、
まあ、この旅の目的はどういうことでしたか。
まあ、これ実はですね、京都の龍谷大学の経済学部の松浦さと子先生、まあ、准教授なんですけども、はい、この先生のですね、非営利放送についてという共同研究がございまして、その研究員に実は私になってるんですね、
はい、
でその関係で FMYY の代表の日比野さん、
はい、
そして奥さんでありますけども多言語センターファシル理事長の吉富さんと私と3人で行ってきたんですね、
はい、
でまあ、日比野さんと吉富さんは2月の17日に先に先発隊で出発してまして、はい、ブラジルを調査してました、うん、私は、25日に出発して向こうに25日に着くんですね、時差があるんですから、はい、それで、コロンビアのボゴタというところで合流して一緒に調査したという、うん、そういうことなんですけどね、
どんな調査内容または交流だったんですか。
はい、まずですね、3月の26日から29日の4日間は世界コミュニティラジオ放送連盟、まあ、これ、頭文字を取ってアマルク AMARC というふうに書いて、はい、アマルクと呼ぶんですけども、はい、このラテンアメリカ主催の会議にまず4日間、
はい、
出席しまして、まあ、FMYY の日比野さんと私と吉富さんでいろいろな報告をしたんですね、
はい、
まあ、私は FM ピカウシの話を、そして日比野さんは FMYY の活動の様子ですね、そして吉富さんの場合は、阪神淡路大震災で被災したその高取教会の復興の様子、それと FMYY の復興の様子などを話していたんですね。あとラジオの方なんですけども、実は3カ所ほど回りました。コロンビア自体ではちょっとラジオ局は回れなかったんですけども、ボリビアでですね、まず一つ目はラパスという首都から車で3時間ぐらい離れたとこ、パタージャというとこがあるんですけども、はい、そこでロスアンデスという名前のラジオ局に行きました。で、ここのロスアンデスというラジオ局は、実はいつもやっているその担当者は昼間仕事しているので、
はい、
留守番の方しかいなかったんですね、
うん、
ですから詳しい話は聞けなかったんですけども、うん、まあ首都から3時間以上離れてます片田舎で、
はい、
実はそこは電話もないような、
電話もない、
電話もない、はい、一応電気はついてますけども、はい、そういう田舎で多分新聞もないんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
だから唯一なんて言うんでしょう、情報源となっているラジオ局、うん、で決して裕福じゃないんですよね、うん、そこの家もね、
うん、
まあ、周りもそんな裕福ではないですけども、はい、だからそれを見たときね、これがラジオの原点かもしれないと本当思いました、
うん、でその情報は一般的な情報が多いんですか、その地域の、
まあ、聞いたところによるとニュースと音楽を流しているというふうに言ってました、
はい、
まあ、留守番をしてた女の子15、6歳だと思うんですけどね、まあ、娘さんなんですけども、
はい、
まあ、その方も実際放送してるって言ってましたよ、
うん、
で毎日楽しく放送してますと、
あ、なるほど、
まあ、もちろんスペイン語しか喋れないので、 吉富さんに通訳してもらって、はい、聞いた話ですけど、ね、
でじゃあ現地の方はスペイン語、
そうですね、スペイン語を喋ってます、まあ、先住民族もいますんで、その先住民族の言葉もあるのはあるんですよ、
はい、
だからその言葉とスペイン語
です、でその、うん、ラジオ放送は先住民族の言葉で放送しているわけではなさ、ないんですか？
先住民族の言葉も使いつつ、うん、スペイン語も使いつつ、
あ、なるほど、じゃあ私たちの放送局のような、
まあそうですね、ピパウシなんかもね、アイヌ語を交えてって言ってますけども、はい、ボリビアの場合も、
はい、
公用語がスペイン語の他に先住民族の言葉3言語か4言語あるんだそうです。きちっと言葉は、はい、今記憶してませんけど、はい、だからその公用語と言われている言葉ですから、使う人はたくさんいるんだと思うんですよね、
うんうん、なるほど、
そういうような放送局と、あと2つ目のですね、はい、放送局ちょっと面白いところあったんですけど、チチカカ湖っていう標高3500メーター以上ある、はい、3800メーターだったかな、はい、すごい高いところに
あります、
湖があるんですけど、はい、そこのですね、サントペドロっていうところに、
はい、
ラクストーレというラジオ局行ったんですよ、
はい、
でそこの主人がなんと食堂の、ね、店主なんですよ、はい、パンとか焼いたり、あと多分スペイン料理かなんかを作ったりしてるんだと思うんですけど、はい、でその傍ら自分で AM と FM2、うん、つの曲をやってるんです。でどこからも援助も得ていないというふうに言ってました。そして放送免許も取ってないって言ってました、
でそのなんて言うんだろう、言葉っていうか放送内容はどんなこと？
地域のニュースをやるというのと、あとはやっぱ音楽です、
うん、
であと地元の小学校の、
はい、
児童を、
はい、
その招いて、ラジオで放送させてる。
ああ、やっぱり子供たちを、
ラジオ、ね、それはやっぱり学校からの要請だそうです、
うん、
でお金もそんなもらってないって言ってました、はい、まあ少しぐらいは出てたようですけど、ね、だからそのラジオをやることによってそんな利益も上がるわけではない、
うん、
まあ、しかし地域に根ざしているラジオだなという感じがありましたね、
うんうん、そうですね、うちのラジオもしばらく子どもたちの出演が遠のいてますから、まあ、また新年度になったので学校と、ね、交渉したいですね、そういう研究のプロジェクトで、行かれて、あれですね、3月7日に白さん帰る予定だったのが伸びたそうですけど、何があったんですか？
ダラスから成田行きの飛行機に一応乗ったんですよ、
はい、
で午後1時出発予定だったんですけど、乗ったはいいが1時間経っても出発しない、2時間経っても出発しない、とうとう4時間経ったら雪のため飛べないということで、
はい、
そこで足止め食って、私はそこで丸1日いて、次の朝飛行機に乗ってバンクーバー経由で成田に戻ってちょっと出かけ、だから1日ちょっと足止め食いましたね、
はい、
だからロビーで一晩過ごしました。
なるほど、
まあ、大変だったですね、それだけはね、
やはり旅行にはいろいろな、ね、ハプニングがつきものですね、
だから先行にはやっぱ勝てないですよね、
そうですね、はい、本日は、当編集局長が南米のコミュニティラジオを訪ねた報告方々のお話をさせていただきました。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです、本日はですね、大野哲人さんがお休みですので、私茅野史郎がまたアイヌ語ワンポイントレッスンを担当いたします、一緒に勉強するのが
クレヘアナク川上正史セコロアエプクネ川上正史です。 クレヘアナックネ藤井めぐみね、藤井めぐみです。
はい、お二人ともちゃんとアイヌを使ってですね、二通りの方法で、名前を言ってくれました。今日はですね、まあ、春ということで、季節の表現をちょっとお話ししたいと思います。もしかすると大野さんたちと重なっているかもしれませんが、やってみたいと思います。まず春になるというアイヌ語ですが、シリパイからシリパイからというふうに言います。それでは一人ずつやっていただきましょうかね。春になるということですね。シリパイから
シリパイから
シリパイから
上手だと思いますね。やっぱりこの1ヶ月に1回ですけども、やっていくとだんだん発音も上手になると思いますね。でこのシリパイからっていうのは、実はこれ一つの文でも完成した文なんですね。シリっていうのは普通は大地とかあたり、パイからっていうのは春という意味です。ですからこれで春になる。ですから春夏秋冬っていうのは実は一つずつ単語がありまして、夏っていうのはさ、秋っていうのはちゅ、冬っていうのはまたですね。でこれに実はシリをつけると夏になる、秋になる、冬になるというふうになります。それではちょっとやってみましょうか。まず夏というのはシリサッ、シリサッと言います。はい、それじゃあやっていただきましょう。はい、どうぞ。
シリサッ、
シリサッ。
はい、次秋になるという言い方ですね。この秋っていうのはチュッというふうに発音します。でこれがシリがつくとシチュッという発音とシリチュッという発音、2つあります。まあ、通常はシチュッという方が多く使われるので、こちらを発音してみましょう。秋になるという単語ですね。シチュッ、
シチュッ、
シチュッ。
はい、じゃもう一つの方、シリチュッ、
シリチュッ、
シリチュッ。
はい、これなかなかアイヌ語をですね、初めて聞いている方はどのぐらいの差があるのかっていうのは、なかなか難しいんですけども、シッっていうふうに、シの後にちっちゃいツの発音か、R の発音ですね。シリチュッっていうふうに言ってるか、この微妙な発音なんですけども、多分わかる方はわかると思いますが、おいおい、覚えていただければわかると思います。それでは冬になるという、やつを勉強してみましょう。私が2度発音いたしますね。シリまた、シリまた。はい、どうぞ。
シリまた、
シリまた。
はい、でこのまたっていうのはですね、実は冬という意味ですけども、秋田の方で狩猟をする人、熊をハンティングする人、またぎと言いますよね。またぎ、まあ、このまたぎっていうのは実は、チリ先生の本によれば、冬にするもの、また木がまたぎになったのではないかというような説もありますので、もしかするとまたぎというのもですね、アイヌ語かもしれません。まあ、もちろん東北地方っていうのはですね、なんて言うんでしょうか、エミシというアイヌ民族かどうかという議論はあるんですけれども、そういう人も住んでたので、やっぱりアイヌ語が残ってるかもしれませんね。はい、今日はですね、春になるというアイヌ語を勉強いたしましたので、もう一度練習をして終えたいと思います。私が2度発音いたしますので、1回ずつやってくださいね。
はい、
シリパイから、シリパイから、はい、
シリパイから、
シリパイから。
はい、これでアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこへやん。
また聞いてください。FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。
さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますのでぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくかお手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡平取町二豚に子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。お待ちしております。
続きまして朗読のコーナーです、本日は茅野茂著アイヌの昔話より貧乏アイヌとユカラの前半をお聞きいただきます。藤井めぐみさんよろしくお願いします。
私は大勢の人が住んでいる村で暮らしている一人のアイヌでありました。村人には誰一人狩りの下手な人はいません。その中で私一人だけがどういうわけか一日歩いても二日歩いても鹿の一頭一匹のウサギも取ることができません。他の人が一日に何頭も取る鹿を私は十日に一頭か一月に一頭ぐらいしか取れません。妻との間には子供がたくさん生まれその子供らに食べさせるものをろくに手に入れることができないありさまでした。そんな貧乏暮らしの私は、物持ちの村人と一緒に住んでいるのが恥ずかしくなり、妻と相談をして、村外れ、それも心配事があったときに、声で知らせ合えるぐらいのところに、家を一軒建てました。そして子供たちの、その、子供たちとその家へ引っ越しをして暮らしていました。狩りの下手な私ですが得意なことが一つだけあります。それはユカラを語るのが村人の誰にも負けないぐらい上手なことです。だから私は暇さえあればユカラを語って子供たちに聞かせ子供たちもペプニという棒をそれぞれ手に持って炉縁を叩いて拍子を取りながら聞いてくれます。たまたま取れる鹿の肉で食いつなぎ、あるいは小魚を子供たちとすくって干しておき、妻が取ってきた山菜と混ぜて煮て食うという生活をしていました。山に狩りに行った私が帰ってくるまで、食べ物のない子供たちは、腹をすかせて泣きながら待っていることもたびたびでした。ある日のこと、狩りに山へ行き、鹿を一頭取ることができて、その肉を背負って帰ってきました。腹をすかせていた子供たちは大喜びです。妻が肉を煮ている間に、私はいつものように大きい声で湯からを語って子供たちに聞かせていました。外は日が暮れて、あたりのものがよく見えないぐらいでした。妻だけが焚き木を家の中へ運び入れたり、川へ水を汲みに行ったりして走り回っていました。川へ水を汲みに行った妻が、ニヤトゥーシ、バケツも持たずに、顔色を変えて家の中へ飛び込んできました。そして小声で言うことには、川へ水を汲みに行くと、川の中に、たくっぺ、やち坊主のようなものが立っている、というのです。 大きい声でユカラを語っていた私は、ユカラを語るのをやめて、そっと外に出て、いつもの水を汲んでいる川岸へ行ってみました。妻が聞かせてくれた通りのもの、ヤチなどがたくさん生えているタクッペのような化け物が、流れの中にゆらゆらしながら立っているのです。話に聞いたことのあるパヨカカムイ、病気をまき散らす神のようです。足音を立てないように、そっと家へ戻った私は、魚の尻尾とかヒレのような人間は食べないようなものばかりを集めて、2枚、木の鉢にいっぱい入れました。それを持つと川岸に出て、私は言いました。病気の神様、私は本当に貧乏なアイヌで、狩りの下手な人間なのです。大勢の子供に食べさせるものもなく、病気の神であるあなたが、この村で休んでくださっても、面白いことは全くありません。そればかりか、第一に食べ物がないのです。これはわずかばかりのお供え物ですが、これをもって、大地へ雲が突き刺さる遠い国、鳥も獣も住んでいないようなところへ行って、自分の新しい国をお作りください。と言いながら、庭に入れて持っていた魚のくずを、その化け物をめがけて、パッと撒き散らしました。
はい、貧乏アイヌと、前半を聞きいただきました。貧乏アイヌとユカラの前半を聞きいただきました。次回の後半もどうぞお楽しみに。続きまして、本日は、川名の和信さんにユカラを演じていただきます。川名の和信さんは、ビラトリ町二ブタにアイヌ語教室運営委員長でいらっしゃいます。語り部育成事業という中でユカラの勉強をなさいまして、果実2月17日の シシリムカアイヌ文化祭にもこのユカラをご披露されています。題名はポンヤウンペ町日あえ一家、ポンヤウンペの妻が門若されたという内容です。アイノテと言いまして、ヘッジを務めますのは川上雅史さんです。それでは川名の和信さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうぞ。
富三平死ぬたぷかた種ぷたぷたどるんぺうとるふむんちうとるおやいちにれ
お
おやらぷか
は
いぱきくしたひもなよまあんてまちえとまねはいやまとき復帰か
は
いりかも
こ
やいのいからもころへた
ふ
えたらつえたつねあきろかとたれぼくした
ふ
やんくるあといえぷんくるあといあというとる
は
うらんるい
ほ
うくるこんがまくなか
ふ
るいかいむ
ほう
りかすやいぺかれにくいすいかはいてめんかこわらうっちょいてめにかわまかんかころぺへけんでられちゃなんでられいてさまよんきもあよまうらんこたくうえしからぱヘトポホロカウランルイカルイカクルカエホユッカタネアナクネアンクルアトイフンクルアトイアトイウトルアジェバテクロモアナユンマカンテマチトチシリムセリムセクルカイオテレケレトルイペタンケレルイペタンケイオトルパレエネヨカイヒネコタンヌペネモシルペテケチパシテイエクラカクシタネヤナクネあのやちにおてるけもしうややらぱれいきやかいきいころぬわ
ほっ
いこといぱわ
ほっ
いころぱれ
ほっ
かくもね
ほっ
くるかこんなちゃっこさぬうやま
さっ
きほっきかたたねぼたふた
ほっ
おらしいはよ、あねやいもんぽ、
は
っ、うとしまかと、
ふっ、
そよんちぱさん、
うん、
と終わりました。
はい。ポンヤウンペ、町へあえっか、ポンヤウンペの妻が門若されたをお聞きいただきました。それでは、話のおよそお伝えします。大平原で長い戦争が繰り広げられていたが、少しだけ休戦期間があり、私ポンヤウンペが久々に家に戻り、最愛の妻と共にゆっくり眠っていた。夢か眠りかうつうつしている中で、陸の方沖の方海の間から霧とともに橋を渡ってくる人の気配のようなものを感じて眠っていたが、いつの間にかどこの国のものかわからないものが私を盗み、私をさらって、最愛の妻をさらって行ってしまった。最愛の妻は大声で叫び助けるものの、私は金縛りにあったように なかなか動くこともできず、私の目覚めた時には私の寝床の上で大急ぎで武装し、身支度をし、祭壇の前に立ち、妻を助けに出かけたのである、というところで お話は終わっています。川名の和信さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとう。
第84回目の最後のコーナーとなります。先ほどですね、川名の和信さんに湯から英雄叙事詩を生で語っていただきました。エンディングにもですね、一緒に座っていただいておりますので、以前にもインタビューコーナーには出演いただいたんですけども、この湯からの生の語りをですね、やった感想をぜひお聞かせいただきたいんですけど、和信さんいかがでしたか？
まあ難しいものもあるけど、この事務局の語り部事業に参加して、普段思ってもいなかった、考えてもいなかった、この素晴らしい湯からというものを教わった。その教わったものは懐にしまっておいても意味がないいうふうに、いつも考えておりました。で、まあ、2月の文化祭にもやって、まあ、自信ついたかというか、いつでもいいよっていうほど自分でも自信ついております。
あ、なるほど。まあ、2月17日先ほどもシシリム会員文化祭で語りをしたという紹介、関さんからありましたけども、こうラジオと舞台とでは違うもんですかね、語ってる時の雰囲気ってどうでしょうか？
ラジオはまあ周りに人少ないからいいけど、本番になるとやっぱり何百人も集まった会場ですから、これ果たしてうまくいくのかな。最初初めてだしね、もうちょっと戸惑いましたが、うまくいったのかなと後で自分ながら思っておるわけです。
なるほど。やっぱりじゃあ会場でやる方が難しいということですね。
やっぱりね、大衆の前ですからね。
まあ、確かにね、250人ぐらいいたでしょうかね、
はい、
結構シシリム会員文化祭ね、観客というんですか、お客さんいらしたら、そういう記憶がありますね、うん、はい、それではちょっと話を進めてまいりますが、正木さん、
はい、
今度北大の方のアイヌ先住民研究センターで4月から仕事をしてるんですけども、
はい、
月1回ずつまだお手伝いはいただけるんですね。
はい、よろしくお願いします。
まあ、今日も来ていただいてですね、
はい、
ニュースも、すごい上手に読んでというか、すごい成長著しいんじゃないでしょうかね、うちのピパン氏のスタッフでは。
そうですね。
今後の抱負をちょっと聞かせてください。
抱負ですか？
ええ、
そうですね、
ぱりあの和信さんのようなゆからの素晴らしい方を、あのまあ鍋沢さんも鍋沢保さんも呼んで、というかもうゆからのヘッチェを僕練習したいなと思ってますので、こういう機会がもっと増えてくれればとても嬉しいなと思います。ゆからの勉強をこのラジオピパウチを通してもっと続けていけたらいいなというふうに思ってます。
ね、まあ、実は鍋沢さんにはあの先月ですねやっていただいたんですよ。まあ、ですから、これからもできる方を、少しずつ、なんていうんでしょうか、ラジオに出ていただいて、その時に、その愛の手ですね、ヘッチェも練習していただこうというふうに考えています。それでは、もう一方、藤井めぐみさん、
はい、
今日、朗読、
はい、
貧乏アイヌとゆかというやつだったんですけど、
はい、
なんか、パヨカカムイ、
はい、
病気をまき散らす神様の話ありましたけど、
はい、
あの話を聞いてどうでしたか？なんかあのおじいちゃんから聞いた話とかそういうのありますか？パヨカカムイの話ですけど。
パヨカカムイの話ですか？
ええ、
そうですね。そうですね。
聞いたことない。
あまり、
まあ、パヨカカムイっていうのはあの病気をまき散らす神様ですけども、
はい、
まあ、私が聞いてる話では、
はい、
そのパヨカカムイにいろいろな供物をあげて、
はい、
あのこの村には寄らないでよそに行ってくださいと丁寧に頼むと、
はい、
そのパヨカカムイはちゃんと話を聞いてくれて、
はい、
この村には寄らずに他の村に行っちゃうんだそうです。
あ、
うん、まあ、そんなような話をあのアイヌ語教室で私の父カエノシゲルはですね、
はい、
よく言ってましたけども、
うん、
関さんそういう話聞いたことありますか？
あのコミネ書房からでしたか、
はい、
パヨカカムイの、
まあ、はいはい、
あの絵本が、はい、
コミネ書店、
書店、うん、コミネ書店で、うん、あの絵本私大好きなんですよ。
あ、なるほどね。
で、あの絵も素敵ですしね、あのぜひあの機会がありましたらリスナーの方、あの絵本を手に取って見ていただきたいです。
はい、それでは、FM ピカシカのお知らせを伝えていただきます。藤井めぐみさんお願いします。
はい、 FM 新谷放送愛称 FM ピカシでは76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想などお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛てFM ピパウシまでお寄せください。続きまして、茅野茂二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。ぜひお立ち寄りください。
はい、 FM ピカウシ第84回目の放送もお別れとなります。次回は5月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イライライケメー。Yeah.